それからイエスは弟子たちを連れて山に浮かれました。そして山のふもとに弟子たちを残し、イエスは山の中に入り、一晩中神に祈りを捧げられました。
どうして先生は我々をこの山のふもとに残されたのだろうか。
若いと何にでも疑問を感じるものだ。
我々がここにいる理由は明らかだ。先生は朝になれば我々を正式な弟子として選び、性別してくださるだろう。
我々全員をか。
そうだ、全部で11人だと思う。
私はどうだろうか。12人目にはなれないのだろうか。
先生は君を呼ばれたのか。つまり先生は君に私についてきなさいと言われたのか。
言われなかった。
先生は後の残りの者にはそう言われたのではなかったか。我々全員に。
先生は私にそう言われた。
私は呼ばれた。
先生は私を選んでくださった。
ユダも我々の仲間に加えるべきだと思う。その資格は確かにある。
私も賛成だ。
私はそう言ってよければ、私はイエス様を信じているし、こうしてついてきた。あの方こそメシアだ。私は心から喜んで全てを捨ててあの方についていくつもりだ。できれば君たち全員に私を弟子にしてくださるように先生に頼んでほしいのだが。
みんなで頼んでみよう。
みんなで
頼んでみよう。や
ってみよう。
弟子にふさわしい。
そうだ。
ユダの言うことは全く正しいと思う。ユダを見てみろ。彼が加わると我々のグループも素晴らしいものになるだろう。背も高い、威厳のある顔つき、鋭い知性と仕事をテキパキと片付ける才能。我々は彼を必要としているのだ。
力の限りみんなの仕事を助け、君たちの仲間がより良いものになるように全力を尽くすつもりだ。
これで話は決まった。君は我々の仲間に入れるように先生にお願いしよう。12人目の弟子としてね。
は
あ、ありがとう。
夜明けの光が差すとすぐにイエスは弟子たちをお呼びになりました。彼らがやってくるとイエスは一人ずつ自分のそばへ呼ばれました。
ピリポ。
ピリポはイエスからついてきなさいと言われた最初の人です。彼はベツサイダに住んでいました。彼はバプテスマのヨハネの教えを聞き、神の子羊であるキリストの存在を知りました。彼は真理を求めていましたが、信仰をためらっていました。彼はイエスと行動を共にするようになりましたが、イエスが神の子であることを心から信じているわけではありませんでした。ピリポにとってイエスはまだナザレのイエス、ヨセフの息子だったのです。決心がつかず信仰をためらっていたピリポでしたが、イエスが亡くなられて昇天され、聖霊が下ってからは神の指図に従って力強く自信を持って教え、聞く人を信服させたのでした。
ピリポ、ここで私はお前に聖なる信頼を持って全ての人々に救いの福音を伝える任務を与える。父よ、天に増します愛する父よ、我々を祝福されんこと。そして
次から次へと弟子たちに任務が与えられました。ピリポと全く性格が反対のナタナエルは子供のように素直な気持ちでイエスを信じ、そして熱心で真面目な彼の信仰はまだ見えないいくつかの現実の出来事にも向けられていました。主税人のマタイ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ペテロ、彼らはピリポとナタナエルと共に他のどんな人たちよりもイエスと密接に結びつき、より多くの奇跡を目にしました。ペテロとヤコブとヨハネは特にイエスと密接な関係にありました。その中でもヨハネはいつもイエスのすぐそばにいたため、イエスが愛した弟子として目立っていました。イエスは すべての弟子を愛されましたが、中でもヨハネは何でも受け入れる心を持っていました。彼は他の弟子たちよりも若く、子供の信仰のような純真さを持ってイエスに心を開いていました。それゆえ彼はイエスに共鳴し、こうしてイエスの最も深い精神的な教えがヨハネによってイエスを信じる人々に伝えられたのです。イスカリオテのユダも進み出て、弟子たちのこの親密な輪の中で一つの場所を求めようとしました。
先生、私はどこへでもついていくつもりです。
狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし人の子には枕するところがない。私に従ってきなさい。まことにあなた方に言う、行って天国が近づいたと述べ伝えよ。病人を癒し、死人をよみがえらせ、雷病人を清め、悪霊を追い出せ。ただで受けたのだから、ただで与えるがよい。蛇のように賢く、鳩のように素直であれ。あなた方は私のために長官たちや王たちの前に引き出されるであろう。しかし何をどう言おうかと心配しないがよい。言うべきことはその時に授けられるからである。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのである。そしてこの小さい者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる者は、よく言っておくが、決してその報いから漏れることはない。